Spinner。
Pop Pen Innovation World Ella Podcast from the next Ella。
真鍋大斗がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション。From the next Ella、対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回は俳優室伏剛さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。室伏剛と申します。よろしくお願いします。真鍋大斗がいつもお世話になってます。いつもお世話よろしくお願いします。
お世話になってます。
お世話になってます。お願いします。
はい、はい、元気ですか室伏さん。
元気です、元気です。なんかでもすごいですね、うん、もちろんお引き受けはしたんですけど、はい、よく考えたら大斗のラジオに、はい、うん、ライトがやってるラジオに私がゲストとしてで、そして、はい、まあ、このご時世柄時代柄もありますがリモートで出演、そしてもう家からですから ね、私も出演させていただいておりますけど、
はい、僕も家からやっております。今日はせっかくだからね、本当に会いたかったですけど、最近ね全然会えてないので。
また今年会ってない、
うん、そんなになるかね。今年会ってないですね。
会ってないよね。そうですよね、うん、まあ、もしかしたら今日会えるチャンスだと。なんかこうやってリモートで会うことに僕たちはいつの間にか慣れてしまっていて、
去年、まあ、こういう状況に入って、うん、いや僕、ね、なんかすごい覚えてるんだけど、うん、まあ、本当になんかいろんなものが宙にブラーっとなって、うん、やることないってことはないけど本当に予定が立たない状況になった時に、うん、室さんとねリモートで話すようにようなようななりましたね。
去年1年前の緊急事態宣言というのは全ての世界どの業種も一度ストップせざるを得ない、うん、まあ、しなければならない状況だったところで、うん、まあ、おかげでお互いねありがたいことにお仕事がある状況から昔のようにないという状況になり、
うん、ね、本当に ね、それまでもまあもちろんあの会ったりして何かやろうとかって言ってたけど、やっぱりまあ お互い、まあ、本業って言い方が正しいのか分かんないけど、まあね、メインの仕事があるからなかなかあの一緒にやるっていうことがね機会作れなかったけど、
うん、
でまあ室さん声かけてくれて、うん、で非同期テック部、
うん、
ですよね。だ上田誠さんを紹介してくれて、ね、
ヨーロッパ企画の、うん、脚本家である演出家である上田誠を紹介して、うん、まずは2人で、うん、リモートでお酒飲んだりして、うん、いろんな方と話しながら何かやりましょうなんて、うん、いつも通りの口約束はしてたんだけども、
うん、
ある時なんか普通にひらめいて今、うん、上ちゃんと上田君と大斗を引き合わせたら何か面白いことになるんじゃないかっていう思いつきと、その頃ね、うん、何もないという状況をとにかくなんとかプラスにしたいという私の欲が行動させて、
うん、ね、それで一発目が5月の、ね、5日
5日ですね、
うん、やろうって言ってからね1ヶ月もなかったのかね。1ヶ月
ぐらいない。いやないない、だって緊急事態宣言で少し経ってから紹介してるから
そうだよね。
ないで1ヶ月ない状況で、うん、でちょうど俺もインスタライブっていうのを朝始めたところで、それと引き合わせてインスタライブ、はいはい、要はプラットフォームっていうの YouTube でもできるけど、うん、ちょっとインスタライブでサプライズじゃないけどできることやってみましょうかっていうところから始まったからね。
そうだ、上田さんなんて結局会ったの結構あとだったし、
そうそうそうそう
紹介してもらって、そうそうそう、ね、実際会ったらなんかやっぱ画面で見てる情報って本当に少ないんだなってその時思ったんだけど、
うん、
なんか上田さん僕のイメージだと身長僕と同じかちょっとちっちゃいぐらいのイメージで話してたら結構背も高いし声も演出もやってるか声もでかいし、あ全然なんかズームの雰囲気と違うわと思って、ちょっとびっくりしたんですけど。
いやまあそれこそ上田誠の名言でね、うん、空気で伝わる手段、空気という手段がどれだけ大事か身に染みてわかると、
うんうん、
このリモート会議やらリモートコミュニケーションを取っているとなおさら、
うん、
さらに音楽や演劇を考えるとどれだけやっぱり配信で伝わることが何割かなのか、それから空気で伝えたいことがどれだけ大きいかまであり、うん、音量であり、うん、もうそれ以外にそのやっぱりその空気ですよね。空気で伝わるものといいます。音圧なのかわからないけど、
でもやっぱその室さんのねひらめきによってなんかまあ今まで足りなかったピースがはまって、
うん、
それでインスタやって、 もう2個やったんだっけね。
その後は 5月31日に YouTube と場所を変えてやってみようっていうことで、
うん、あ、そうだね、
すぐに動いたんだよね。
そうだそうだ、
またそれが大変だったっていう。
いや、それはね、本当になんか大変でしたね。
大変だった。
面白かったけど、
その辺からうちを舞台にすることだったから、うん、できるだけ僕とダイトが会わないようにしながら、ダイトがうちでの作業も始めて、お互い会わないようにしながらね、
うん、うん
う
ん、
うちなの
に
ね、
裏の部屋みたいなところをね、ちょっと作業部屋としてい
ただいて、そうそうそうそうそう、うちがどんどんハッキングされていくっていう。下手すりゃうちのテレビだって電気だってもしかしたらもうハッキングできる、できる、もうオンオフできるんじゃねえかっていうところまで行きましたから
ね。いや、もう、うん、あの時は室さん家にカメラも大量に置いてるし。
そうだよ、まあ、カメラしかもあれだよ、もう同ポジっていうか動いちゃいけないから、うちの床に全部貼り付けてさ、養生テープやら何やらでさ。
そうでしたね、本当、同ポジ、まあ、カメラの位置が動いちゃうと演出がと成立しないっていうので、もうベタベタに床にテープ貼らせてもらって、そんな中生活してもらってたりとかね。
あのカメラもあれでしょ、うん、借りてきてくれたんだよね、ダイドがね。360度のカメラだっけ。
そうなんですよ、あれは本当に協力していただいて、カメラをお借りして、うん、まだ販売してないような特別に使わせてもらえないかっていう、いやいや、まあ、その存在は知ってたので、うん、ちょっと相談してでお借りできて、それを使って、で、まあ、室さんの家のど真ん中に、まあ、全方位の全天球のカメラを置いて、室さんが部屋のどこにいても映るっていうようなねことをやって、うん、プライベートは一切ない生活がしばらく続いてたと思いますけど、
もうそれはもう出会わせてからすぐだけど、真鍋大斗と上田誠の2人の会話がもう俺の知らない世界の話をずっとするからさ、単語をはじめ今どの次元の話をしてるのか私は全然わからないからさ、もうちょっと俺が分かる世界まで降りてきてくんないかなっていうぐらい、飛び交うカタカナとか飛び交う単語とか、あ、それいいですねって2人盛り上がってんだけど、俺もいいねって言ってるけど、実は全然理解しない時があったからね。
いや本当に、だから上田さん紹介していただいて、本当になんか上田さんの先もちろん知ってたけど、やっぱ改めてじっくりいろいろね見させてもらって、うん、やっぱりテクノロジーね使い方っていうのもすごく面白いし、うん、なんか僕が持ってるネタとかって普段はそういう非言語的なパフォーマンス、まあ、ダンスとか、うん、そういう映像とかで使うことが多かったけど、そこにちゃんとお芝居とか、うん、そういう脚本を入れてくれたので、なんか、ね、自分にとってはすごい本当に新しいチャレンジになったので、めちゃめちゃひどきテック部の活動が刺激的で、今振り返るとなんかすごく救われてたなとも思いますね、なんかあの時期に。
あそこに部活っていう定義というか言葉を入れたことで、すごくこうはっきりとしたというか、活動がお仕事ではないけど部活としてなんか作品を発表するっていうスタンスが、ちょうどあの時代、あの時期、1年前のあの時期に、時間にやるべきことがちょっと見つかって、仕事ができないフラストレーションとか悔しさをそこにこうぶつけながらも、何か新しい発見と、このもうさっきも言ったこの時間をいかにプラスにするかっていう、経験値にするかとか、一つの成功体験を作ろうっていうのはすごく同じ方向向いてたよね、
うんうん、いや、それでもう、ね、子供の日にとにかく絶対やるんだと、うんうんうん、そういう締め切りとかもいろいろね、うん、開発のこととかも、うん、とにかくいいからもう5月5日子供をね喜んでもらうためにやるんだって、やっぱもう、うん、室さんにね、うん、まあ、引っ張られて、もうなんとかやったなっていうのをすごい覚えてますけどね。
俺はあの頃から気づいたんだよ、もう内容に関して2人の話ついていけないから、俺のできることは締め切りを作ること、
うん、いやそれね、でもすごいアイプロジェクトを進めていく上でやっぱ大事だよね。
多分
やっぱゴールなく やってたら無限にアイデアも出るし、なかなか形にならないけど、そうそう、
改善はしだすんだけど、結局締め切りゴールがないとずっとやっちゃうからね、うん、やっぱりね。
で2回目の時はなんか配信の当日に、まあ、あんまりいろいろなねことが できてなくて、あんまりちょっとやらないっていうのも手なんじゃないですかみたいな、
そうだからこれは勇気ある延期だっていうことで、ひどきテク部3人いる中の上ちゃんがまず言って、真鍋もそっちに賛成ですって言ったんだけど、俺が断固として今日やるって言ったんですこの状況を出すっていう、
いや面白かったな、でその後ね、もうちょっとちゃんとした発表の機会をいただいてね、
そうですね、非同期テック部として、うん、 初めてしっかり 外部からお話をいただいて、うん、Amazon プライムさんをプラットフォームにして映像作品を、うん、柴咲コウさんを主演として招
いてとんでもないですよね本当に。
そうそうそうそう、
いや
あれもねバカなふりして声かけたけど、うん、まさか OK 出ると思わなかったからね柴咲さんから
本当ありがとうございます本当に
本当にだよね。そしたらこの柴咲コウさんから PV の、あの作品作りの提案をされて、
ね、あれ初監督ってって言ってよかった、
ね。まあ、PV はもちろん撮ったことはないですから ね、そうそう。
ミュージックビデオの
話し合って。
でだんだんねやっぱあのその頃からちょっとずつ戻ってきたんでね、なんか
日常
という
か。そうそうそう、もう日常もそうだし、エンタメ界が特にも止まってちゃいけないっていうのと、
うん、
あとはあのそうですね、あの動ける範囲を少しずつ広めていったというか、ボール作りを始めたっていう時期ですよね、
うん、あの頃。うん、だ今はまあキューブみたいな状態どうなんですか、ムロさん、部長的には。
まあ、今部長としてはキューブ、まあ、キューブありきの部活だと思って、うん、いつでも一回ね、あのそろそろどっかタイミングをつけて YouTube ライブをやって、うん、現状まだ実は続いてるよっていう、あとグッズ販売をねずっと待ってくれてるんで皆さん。
あ、そうね、本当に結構デザインとかもね、
うん、少しずつできてきてる
んで、実はできてきてるので、これは何かのタイミングで、ね、
それこそまた僕が締め切りを作んなきゃいけないのと、うん、グッズ担当の方をどなたか担当してもらって、うん、3人でやる、うん、3人が誰かがやるっていうのはおそらく厳しいっていうのは大体分かってきたんで、それはやらないとなと。そうね、うん、あのそれは教わってるんですけど、ダイエットからから、うん、やっぱ マネタイズっていうんですか、少し、うんうん、あの部活といえどこうやって作品作りをこれからもやっていくには、うん、そういった資金って言ったら言葉が悪いんですかね、なんて言ったらいいんですかね、
活動資金、まあ、今のところはね本当にもう言葉難しく持ち出しというかね、なんか、まあ、
持ち出し、自分たちで、そうですね、若い頃の劇団と同じ仕組みですね、持ち出しですね、うん、チケットノルマがないですからね、チケットノルマとかないですから、
うん、でもやっぱそういうことを、いやまあ普通にやるとやっぱそういうところから設計して、まあ、作っていくけども、うん、あの時は多分そういうこと言う、
そういう、いや、ね、そうですね、そういうことではなく今、うん、特に僕表に出させていただいて、うん、人前に立って少し皆さんに少しだけ知ってもらえる人間としては、うん、あそこで止まって時が過ぎるのを待つか、うん、収まるのを待つかではなく、うん、今こそ何かをお仕事ではなくやれる側の方にいないと、うん、まあ、それはダイトに影響されたことはとても大きいんだけど、うん、止まることは誰でもできると、今こそ何かをやって表現し、うん、さらにですよ、うんうん、こういうことをできるんだって伝える側に行かないと、要は失敗したとしてもバカにされてもいいから、そこに何かの感想評価がある場所に行かないと僕たちが終わってしまうと、時代のせいにもしてられない、
うん、 そうね、ま
あ、そういう意味でやったところはあるよね、うん、
うん、いや変な言い方したら勢いだけでやったみたいなところもあると思うんだけど、
いやもうそうですよ、うん、20代前半の頃ですよ、ね、もう本当にあれは
という意味で、まあ、これから活動するときには、ね、資金が必要なわけっていうか、ない難しいですけど、なんかそういう応援を、ね、していただける形を何かね、
そうだね、
用意をしてね、
持ち出しが悪いわけじゃないけど、持ち出ししたとしてもそれがちゃんと返ってくるような仕組みを作らないと、うん、いつまでだと僕たちも創作意欲が、うん、暑さとか熱、これなんとかしてやるんだだけではやっぱり続かないわなっていう話だな、
うん、そうですね、うん、じゃあちょっと非同期は近日とは言わないけど、まあ、いつぐらいまでに、まあ、ちょっと室さん得意の締め切り設定してもらっていいですか
これそれこそね、本当に室敷学芸会っていう舞台、うん、あのダイトも見に来てくれましたが、うん、をやって、うん、それ一段落してから感想を聞いて何か、うん、例えば、うん、非同期テック部として何ができるか、映像作品なのか、うん、もしかしたらライブなのか何か、
うん、
とか考えようと思ったんだけど、室敷学芸会がロングランを決定したので、大阪と福岡が延期、大阪は再延期になったので、うんうん、もう延期という言葉が飽きてロングランという言葉を使ってますが、
うん、
おそらく来年になるんですよ、来年の春に。
なるほど、
うん、でそうなると来年の春まではちょっと非同期テック部で本気で時間を作ろうと思う1ヶ月だとかは取れないくなりましたね、うん、
なるほどね。まあそれはでもね、しょうがないというか、まあ、部活なんで、
その部活のそのライブとか近況報告などの、トークライブなどは行いつつ、
あ、そうね。いや、僕ちょっとこれも今この話で思い出したけど、あのまだ実は一個出してないやつもあるんですよ。ムロさんももう忘れてるかもしれないけど。
え、何？
これまあちょっと後でこれダメだったら録音から消してもらってもいいんだけど、あの撮り直したじゃん。
あ、そうそうそうそうそう。
撮り直したやつあるね。
ムロツヨシを再びよの方ね。
そうそうそうそうそう。それはまだあるんですよ、実は。
そうだね。
新たに作るんだけど、まだ皆さん見てないやつ。
もう
忘れてたでしょ、だって。
いやいや、忘れてはない。そういえば
忘れてないね。
あれ、だって、もうはっきり言っちゃうよ。もうやらしくないく、はっきり言っちゃうよ。うん、あれ、はい、結構金かかってんだから。
いや、金も時間もかかってるし、あれもね、一回本番終わってね、一瞬みんなで打ち上げモードになり、
そうそうそう。
で、ちょっと反省会モードになり、いや、もう一回撮った方がいいんじゃないっていう風になって、うん、根室さんもう一回やってくれたっていうね。
でやるなら後日じゃない、今だって。だって俺乗せられてみんなに分かったよ、じゃあやるよっつって。
そうそうそう、それはもしかしたらどっかでね見ていただけるタイミングが。
そう、本当に見てもらった人に分かってほしい。とてつもない細かい立ち位置の中成立させてるからね、う
ん、あれはね。だから
すごい大変だ、
本当に役者さんがね、いろんなテクノロジーが入ることによって大変になっていくっていうね。
そうそうそうそう。あのね、やっぱり無理だと思う。あの AI じゃできない、あの役者の間とか動きで、右手はここの時は右手ここに置いた時に重心こっちじゃないといけないとか、うん、そこまで上ちゃんに指定されたから。マジかよっつって。
いやでもだからね、あれ本番でうまくいったのももう本当奇跡みたいな話だし、うん、まあ、しかもねそれ撮り直したやつもあるから、これはちょっとまた、
う
ん、あの
そうですね、
部長とも話して、
その公開を、だから公開を夏までに決めましょう、うん、締め切り、うん、8月31日夏休みの最後までの日に、うん、夏休み中に公開できるようにしましょう、う
ん
う
ん、あ、じゃあ今決まりました、
うん、
はい、じゃあ夏の間に、
夏の間に確実にやります。ここでお約束します。
あ、よかったよかった、これは嬉しい話だ、う
ん、だからヒーローテックは続きます。
はい、皆さん、ね、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
あと、まあ、これね、なんかいろんなところで話してる話なので、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、はい、
うん、
まあ、実はまあ我々大学の同級生だと、うん、まあ、知らない方もね、ちょっといるかもしれないので、
はい、
ちょっと改めてその話をしたいと思うんですけど、
はい、お願いします。
まあ、初めて出会ったのは、まあ、18歳、僕は18歳の時で、
僕は一浪してるんで1個上ですね、
うんうん、
年齢が、うん、
それで、あの、まあ、お互いもうバリバリの理系で数学科に進み、大学の数学って多分高校の数学と全然違ってめちゃめちゃ難しくて、
いや難しかった、
難しかったよね本当にね。
もうだって俺は最初の入り口さえもう分かって理解しないまま俺 いなくなってるけどね。
イプシロンデルタぐらいまではね、
そうそう、もう名前単語しか覚えてない。どういうこっちゃみたいな、何のこっちゃですよ本当に。
だから僕もすごい落ちこぼれ、まあ、ムロさんは落ちこぼれてたかどうか分かんないけど、僕はまあ早々になんか授業ついていけなくなり、しかもまあ DJ とかも好きだったから。
君はっても大体あの頃ついてこれないっていうより、その DJ 活動の方に頭も体も重心を置いてたから、もう本気で理解しようと思ったら理解できたんだと思うよ。俺本気で理解しようとしたら数日間あるもん。悔しくて、受験数学ってなんとか難しい問題でも、あ、この証明使ってて、ここはこれは思いつかねえけど、これすげえなやっぱりな、この大学の入試問題とか、どっかで分かったもん、できない理由も分かったもん。だから受験数学ってあれでしょ、古典数学なんですよね大人さんね。
うーんって言っていいのかな、なん
かね、で大学に行くと現代数学に近づいていて、もう要はちょっと古典数学とパズル的な要素も多くて、証明ある程度知ってれば、公式を知ってればなんとか成立する証明問題を僕らは与えられ、うんうん、でこの証明とかあの問題の応用を使えばこれは解けるとかすごくわかるんだけども、大学数学になるともちろんそれはあるけど、もうもっと複雑になるから、うん、あと理解ができんって、公式一つ、公式っていうかもうその概念がんってな。
やっぱ大学入試の数学って、まあパズルの延長みたいな、まあ、パズル的、うん、パズルを解くような感覚できるけど、やっぱすごい突然抽象度も上がるし、
抽象度だね、ま
あ、あとね、 教え方の問題も、まあ、少なからずあったんじゃないかなって僕は今となっては自分が先生に、ね、なったり先生というか教えたりする立場になって、まあ、ちょっと思うところもあるかな、うん、なんか、
うんうんうん、
でもまあお互い、まあ、いろんな事情はありつつ授業も出ずに学食でダラダラと、
もう早々ですよ。だって、入学式終わりました。クラスが、まあ、クラスで学科ごとに集まるようになりました、
うん、
少しずつ仲のいい友達ができて、いつの間にか学食で、うん、例えば6人の席があったら集まる人間が大体決まりましたまで、
うん、
1週間経つか経たないかぐらいからもう授業出てないと思う。1週間ぐらい経ったわけ。
そうだよね。
うん、
縄張りみたいなあったよね。
そう、あったあった。
学食のテーブルがね、
うん、ちょっと 外側のね
そうそう、 あそこね、多分一番イケてないグループが座るとこあのイケてるテニスサークとかなんかちょっと奥のソファーみたいなね、
いたいたいたいたいた
行っててい
た
そうそうそう、
だってさ、その上の人たちとかがさ、食器片付けねえのよ、うん、でこれはそういうのダッセーなーとか言っててさで片付けてその席座ってさ、大体によくやるねそんなことって言ったら、だって席座れねえじゃんかよって言ったら、その隣の席集めちゃえばいいじゃん、ダメダメダメダメダメって、もう悔しいこんなのっつって、認めないっつって、
それね僕すごい覚えてる、なんかそのエピソードというか、室さんやっぱね当時からすごいね芯があったというかね、正義感というかねあったよね、当時の印象、まあ、だってさ25年ぐらい経ってるわけですよ、5、6年とかね、
もう立ってる立ってる、5、6年経ってる、う
ん、でもね、なんか変わらない感じで喋れてるなと思っちゃうね、僕なんか錯覚して当時と、
うん、
なんか当時のノリで、多分これ今なんかだんだんね普通の友達みたいに話しちゃってるけど、
うん、
まあ今となってはもうお互いね、そう 何かしらのプロになっちゃってなったわけで、うん、だけどありがたいことにね、でもやっぱ昔と本当に変わらず2人で会ったらね喋ってるから、
いやそれは俺もびっくりしたよ、その、ね、話飛んじゃうけど、やっぱり再会の形がさ、うん、俺大学でまたねっつって、俺役者目指すわっつって、うん、しばらく結果も出ないから、ね、恥ずかしくて顔も合わせられない時期があって、うん、ある日よ、本当にある日、俺もう勉強不足で分かんなかったけど、ある日情熱大陸がたまたまテレビついてて、部屋でなんか洗濯したものを畳んでたから、テレビでは音が流れてて、洗濯物たたんで、情熱大陸のあのティキティキティキティキティキティキティキって、オープニングの方、エンディングじゃなくてオープニング方でナレーターの方が名前言うのよ、
うん、
その時に真鍋大斗って言った時に、えっつって振り向いたら、うわ大斗の写真が出てるの、うわ大斗だ、なんで情熱大陸に いんのと思って、こんな人間違いないじゃん、こんなあの名前ないから他に、うわーと思って、
いやでもそれでねすぐ連絡来たとかじゃないもんね、その時ってね。
そう、それで俺つぶやいたんだよね、まさかの大学の親友っていうか、うん、まあ、あっちは分かんないけど、うん、覚えてるか分かんないけど、友達が情熱大陸に上陸してたみたいだからってやったら、
うん、
その真鍋さんも室さんのこと気にかけてますよみたいな、
うん、
あの人多分大学で同級生だった人だっつって
そうそう、だからさ室剛ってで、なんか、うん、でもね、俺もね、本当にそういう情報に疎かったから、
うん、
まさか、その、室剛が、室さんだとは思って なかったわけ、最初は。なんか、字面で見てたから。で、ツイッターで、まあ、今よりももっと気軽につぶやいてたから、当時とか、どうしようもないけど。
そうだね、
でなんか、あ、室剛なんか似た名前の友達がいて、なんか突然大学を辞めてったなみたいな、役者になるって言ってたけど今どうしてるかなみたいなことをつぶやいたんだよね
そう僕の人生の中で室さんって呼んだのは大東が初めてだからね、
いやーこれはね本当ウィキペディアにちょっと書いておいてほしいですよね
それで俺が芸名にしようって時にあもう剛って呼ぶ友達がいて、そういえば室さんって呼んでたなっつって、うん、あ、もう室剛でいいやってなったんだから、
うん、だから室さんっていう、まあ、別に DJ でね室っていう、
そういらすごい有名な方がね、
すごい有名な方がいて、ね、まあ、僕当時、まあ、好きだったのもあって、
うんうん、
まあ、なんかそのきっかけで、ね、うん、室さんっていうので呼ぶようになって、
そうそう、それでなんだよ室さんって言ってたら、いるんですよ、なんで知らないんですか、すっごく有名ですよ、すげえいいんすよとか言われて、わかんねえよ DJ の方とか、 DJ とは何やそれでまずっつってい
やー本当 そうそう、懐かしいですね。
ずっとさ、もうレコードの箱をさ、あれ引きずっててさ、うん、DJ さんならではの。
ああ、恥ずかしいよね、ちょっと。
いやいや、学校に来て。
僕なんかね、学校に、まあ、クラブで終わって、ファミレスで時間潰して、そのレコード持って、そのまま朝一の授業を受けてみたいな。
で、朝一の授業を受けずに、学食で俺たちを会うっていう。
そんなでしたね。そうそう、それでね、あの偶然っていうか、まあファンの方につないでいただいて、
うん、
久々に再会してね。
その再会が、ちゃんとした再会がラジオでしたね。
うん、うん、うん、そうですね、まさに
その時はラジオ局で、僕がちょうどラジオを やらせていただいたんで、その時のゲストとして真鍋大東に来てもらったと。うんうん、
緊張したな、あの時は。いや、緊張したというか、すっごいドキドキした。
お互いドキドキしちゃってさ、話弾んだわけじゃないと思うよ。なんか、お互い照れてるっていう。
そうそう。ね、そう。ダメだった時期って言ったらあれだけど、なんか淡い時期というかね、そういう時にやってるから、なんかちょっと甘酸っぱい気持ちになりましたよ。
照れくさいよね。だって、その俺は自分で書いた連載というか、本にもなったけど、大東との出会いと、どういうやつがいて、まあ、こういう風に再会してって本に書かせてもらったけど、
うん、
照れくさいよね。やっぱり大きな決断だったから、やっぱり大学に入るまでは良かったけど、自分の中で設計図の中にあったけど、やめるっていうのは新しい始まりだったから、まあそれでまあ友達を切るっていう意味じゃないけど、そこでね、大学で得た友達、大東をはじめまだ何人もいたわけで、その人たちと俺いなくなるわっつってね、バイバイみたいなもんだもんね。
そうそう、だからね、やっぱすごいね、それ書いてくれてた寂しい思いをね、別にこれも時代だなと思うんですよ。僕今みたいに LINE とかそういうので気軽につながってると、うん、多分あの時のと今の別れって違うと思うね。
ああ、なるほど、確かにな。なんか、
うん、今大学辞めるわって言ったら、あ、マジでみたいな感じで、まあ普通に多分連絡も取り合うだろうし、うんうん、当時ほどの別れじゃなかったかな、にはならないかなと。なんか、うん、当時の彼ともう会わないのかもみたいな、
なんかそんなね、重いというか深いというか、そういうあれだったよね、うん、別れるとかバイバイとかいう意味がね、
うん、そうそう。だからなんか最後ムロさんがそういう話を、役者になるわ、大学辞めるわって言った時に、まあ、結構ね悲しくてね、そっけない返事しちゃったなと思って、
うん、そっけない返事だったし、みんなが卒業する時にうん、ある友達が呼んでくれて会いに行ったら、大とめっちゃそっけないの覚えてるもんなって。
ねえ。ああ、恥ずかしいね。
俺も実は恥ずかしかったんだよ。役者なるって言って、短歌切って大学辞めたのに、うん、みんなはさ、うん、もう有名な、僕も知ってる企業とか、いろんな仕事した、うん、もうさ、みんな決まってるのに、俺なんか何も決まってない、バイトしかない毎日を過ごしたからさ、俺も実は、慣れ慣れしく話しかけてたけど、めちゃめちゃ恥ずかしかったもん、
うん、
実は、顔出すのが。
そうか。なんかでも自信満々に見えたけどね、なんかその時は、ね、
いや、それはもう不利ですよ、もう全然なかった。不利ですか。その頃現実を全部もう分かってたから、知ってたから、うん、この世界やべえなと思って、やっぱり意気込みだけじゃどうにもならねえな、どの世界もそうだけどさ、今考えりゃ。
うん、いや、でもまあすごいね、なんかね、偶然とはいえすごい出会いだったし、再会だったなと
思いますね。
思いますけどね。まあ、うん、今なんか大学だから、それこそ大学今全然空いてないじゃないですか。
それこそ授業はリモートなんですかね。
多分実技とかはちょっとやってるのもあるんだろうけど、まあ、僕芸術系の学校でも教えてて、うん、そっちは実技はあるかもしれないけど、そういう講義とかは、うん、まあ、リモートなんですよ全部で、はあはあはあ、僕もズームとかで授業をやるんだけど、まあ、自分ももちろんなんかその反応とかも分かりづらいからなんだかなと思うけど、でも やっぱり学生さん、大学生とか本当に大変だなっていうふうに思うし、
本当だよな、
かわいそうだなと思う。
3週間で辞めたやつの話なんて何をみんな入ってこないだろうと思うけどさ、大学生皆さんに。ただそのこれは本当に大東の影響だけど、そういう学生さんたちに何かやっぱり伝えていく、勇気を持って伝えていくっていう年齢にはなりましたねっていうことをやっていきましょうっていうのはすごく影響を受けてるかな今でも。俺ごときが何を伝えられるんだとか、俺は作品とか役者をやってお芝居をやって皆さんに見てもらって気づいてもらえばいいと思ってたのが、大東は場所を作って、しかも言葉にして伝えるっていうことがとても大事だと、僕たちの年代が特に 今は特に、
うんうん、
特に僕たちまで例えば上の方に、教わるのは職人キスという方も多くて、背中を見て覚えろみたいな、うんうん、特に、うんうん、職人と言われる人たちは盗むもんだっていう考え方がすごく染み込んでて、僕たちも、
うんうん、
聞いちゃいけないとか、
うん、
教わっちゃいけない、盗むんだというふうに頑張ってたのが、やっぱりダイエットがのやっぱりテックの部分だったり、うん、クリエイティブな部分っていうのがそろそろ今度は僕たちが得たものを、成功体験したものを伝えていく大事さ、
うん、
特にもうこうなってしまったら、なんちゃらウイルスのこういうことになったら、うん、僕たちの経験を本当に言葉にして伝えて、
うん、
彼たちの彼女たちの選択肢をどうにかして徐々に減ってってるから、選択肢が、うん、職業でもそうだし、うん、考え方もそうだし、
うん、
いかに減らさないで上げられるか、これは本当に僕たちのやるべきことではあるのかなっていうのは、ダイエットを通じて、ダイエットに教わったかな。
いや、そういうね、ムロさんなんか本当やっぱすごいなと思うのは、まあ僕大学でね、授業やってて、やっぱりリモートでちょっと、なんか学生を勇気づけると元気になってほしいなっていうのもあって、で、まあちょっとそういう上田さんと、脚本かけるテクノロジーみたいなの考えたいなと思った時に、ムロさんもね、それで授業にゲストで来てくれたりとかね、して、本当に、まあそういうの言うだけじゃなくて、行動にね、移してくれて、いや、本当ですね、その説はありがとうございました。
いや、こちらこそ、もうリモートではありますけど、ちょうど、感情論、ダイトが、上田くんがすごくテックのすごく楽しい発明の話とかしてるから、僕はもう感情論しか言えなかった、う
ん、あれも刺さって思いますよ本当に。なんかあれもね、だからなんかの形でね、いろんな人に見てもらえる、
そうですね、そういう授業も
なると、うん
うん、だから非同期テック部の活動としてすごい頻繁じゃなくても、例えば1年に1回はそういう時間を設けて学生さんたちに伝えていく、あとは聞いてもらう、僕たちが聞いてもらうことで僕たちが成長するんだよっていうことも伝えていっていかないとなとは、
う
ん、
そうですね、そういうのはね、やりたいですね、う
ん、思います。
で、ちょっと話飛びますけど、
はい、
音楽もムロさん最近は
そうなの
やってるじゃないですか。
いや、だいぶびっくりしたよ、これは。
いや、びっくりしますよ。
これはね、人生の設計図に書いてなかったから、一切。
いやー、びっくり。びっくりだし、ま、僕はやっぱね、音楽すごい好きだから、うん、嬉しいし、スカパラすごい好きだから、
うん、
ね、そのスカパラさんとのその出会いっていうのはスタートポイントとか どういう感じだったんですか。
これがダイトと再会したラジオと一緒で、あのラジオ番組なんですよ、もちろん僕もスカパラさんもちろん存じ上げてたし、
うん、
でそのスカパラさんが、新曲を出すっていうところで、プロモーションとしてラジオにゲストとして来ていただいて、音楽番組だったからね、
うん、
僕ね、
うんうんうん、
でナーゴさんと大森はじめさんとお二人来ていただいたんだけど、スカパラさんから、うん、なぜ二人が来たか、スカパラさんのメンバーの中でなぜ僕たち二人が来たかというとっていうお話で、うん、ありがたいことに僕のファンだと言っていただいて、勇者ヨシヒコっていうドラマがあったんですけどもね、うんうんうん、ドコメディドラマがバカバカしい、うん、本当にもう皆さんにお見せするのも申し訳ないぐらいそれが大好きだということで、それでムロさんに魔法使いに会えるってことで私たち二人が喜んできましたということで、で、まあ、ちょっと仲良くなってさ、僕もファンって言われたら嬉しいしさ、はいはい、スカパラさんが僕のファンなんですかみたいな感じ、
いやなるよねそれはね、
うん、嬉しいよ。でライブ来てくださいって、いや行かせていただきますって、ライブ行って、ライブ終わった後にご挨拶させてもらって、うん、メンバー全員の前に立たせてもらって、
うん、
本当にそれはもう本当に目標の一つよ。いつかいつかムロシクという舞台を僕は、ライフワーク、舞台を作っていますが、そのテーマ曲をスカパラさんに作ってもらう日が来たならば、それを目標として頑張りたいと思いますって、うん、今日ライブを見てそう思いましたっつって、うわっやっしゃーみたいな、それが5、6年前かな、もっと前かな、それが今回実現したっていう、
いやー素晴らしい、すごい話だね。でもね、
そう、それでテーマ曲作ってもらって、僕もいろいろプレゼンしてテーマ曲できましたってなって、うん、よしできた、本番かけようって、かかった、うわーって盛り上がった、実は本番初日にスカパラさん見に来てくれてた、知らなかった、うわー盛り上がった、さあということで掛け声をまず入れましょうっていう、本番の用の、うん、リリースする用の、うん、配信する用の、うん、あー分かりましたって入れた。そしたらその入れた日に、もうこうなったら歌も入れちゃいますかみたいな、もうスカパラさんのノリノリの感じで、いやいやそうですねみたいな、いややりましょうって、もう絶対冗談だと思うし、俺も本番中だからそんな時間ないと思ってたからさ、そうですねなんて言ったらさ、本当に歌詞がすぐできてきてさ、これマジだなと思って、 で本番中に収録したもん、あの何レコーディングだ、レコーディング、そしたらあれよあれよで歌番組出ることになるしさ、
うんね、ビビるね、本当に
本当に配信 しますし、
うん、
こうなればね、いろんな歌番組出ていこうと、もうアーティストです、歌い手さんですよ私今。
いやそっちにまでね広がっていくとは、
そうフューチャリング室強しですよ、すごいよ、びっくりしたよ、今でも信じられない、
いやもうね、僕なんかもう僕まあ舞台も見てるからだと思うんだけど、
はい、
あの頭に残りますよめちゃくちゃ。
そうだよね、すごく残る、うん、今見に来てくれた子供たちがこれを流れると、うん、今サブスクとかでもちろんラジオとかでも流していただいて聞いてくれると、うん、みんなもう踊ってくれるんだって子供たちが、う
ん、ああね、振りもいいもんね、なんかね、すごい、
だからそれはこれはちょっと広めたいなっていうふうに思えてきて、ちょうどロングランも決定したから、うんうん、風呂敷学園会という舞台が、うん、逆に皆さんに覚えてもらいながら意識に残しつつ、うん、またね再開できるといいなっていうところで、この曲にちょっと託そうかなと思っていろんな思いを、
うん、いや素晴らしいね。でも本当ダンスも一緒になんか広まっていくといいなと。
そうだから本当に他の番組では言わないようにしてるけど、はい、ここでは言うね、うん、ちゃんと、うんうん、大晦日開けてあるもんだ
いやそれ言ったらもうすごいねいやそれ言ってほしいな本当に。
これねマネージャー陣をはじめみんな鼻で笑った、久しぶりに鼻で笑うってこういうこと言うんだってことでみんな笑ったわ、うん、
いや
だけど言うは自由だからね
いやそれね、でちょっと僕もねまたなんかそういう機会があったら、
そうだよ、
会場もねどっかでちょっと挨拶なんかしてね、
お願いしますよあとダイエット本当に発表できないけど歌番組をまあちょいちょい決まりかけてるからね、うん、数番組、そうそう、
やばい、それは
また今発表できんけど、うん、
新しいベクトルが一つ増えて、
楽しみに待っていただきたいと思いますよ、本当に本当に、はい、
楽しみにしてます、
お願いします、
はい。真鍋大斗がナビゲートしていますトップアンイノベーションワールドエラ、今回の From the Next エラは俳優室伏剛さんをお迎えしています、
うん、
後半は室さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーとともにこれからのビジョンなどを伺っていきます、は
い、
室さんこのね今活躍されているステージのね扉を開けた突破ストーリーとともに勇気づけた一曲教えてください、
はい、
突破ストーリー、まず
すごく突破ストーリーテーマだと、どこを突破にするかっていうのは本当に難しいですね、うん、ただ、今ここダイトがやってる番組に呼んでいただいたってことで、やっぱり一つの最初の突破っていうのは、うん、自分の人生設計を全てゼロにリセットしようとした、やっぱり大学を辞めたことになるのかなと思いますね。 あの
なるほど、
絶対今の学生さんにおすすめは絶対しないです、うん、ただですよ、あそこで辞めたことで苦しんだ部分の方が多いけれども、
うん、
それをマイナスの経験に しないことが、19歳の僕だったんですけど、それとその決断をしたのは、うん、19歳の俺を失敗の人に、うん、滑ってる人にしたくなかったから、そいつがすごいんだってことを言いたいがために、ずっと20歳の俺、21歳の俺、30歳の俺頑張ってきたから、うん、45歳の今も俺頑張ってるから、やっぱりそうですね、19歳の時の大学を辞めたことが突破ストーリーになり、でも大学を卒業してればもっと違う道の芸能の道があったと思う、卒業してもできることではあったから、役者というのは、そこに関しては考えが浅かったし、浅いなりにその3年間バイトしかしてない、その真っ暗な中を歩いていた感じも、あそこには戻れないっていう自分を生んだから、そういう意味ではいろんな突破が入っているのかな、
なるほどね。いや、やっぱその辞める決断ってやる決断より難しいから、僕もやっぱ就職して、ね、辞めた
経緯、ね、
サラリーマン辞めてることもあって、
うん、
全然それは本当におすすめしないけど、確かにその何かを捨ててね、リスクを取ることが突破になるっていうのは、うん、まあ、あるんだろうなとは、うん、僕もお話聞いて思いました、うん、
はい。改めて大東の前で話すことで感じる、はい、うん、まあそこだっただろうな、相当やっぱり決断力いたと思うぜ、
学食でもね、
そうそうだって 俺偏差値20上げて予備校のパンフレットの模範生徒にもなってるんだもん。出ちゃってんだもん。
それね探されるよみんなに。
いやそれはいいんだけど、 それでもやめるってやっぱ相当バカだし。
いや、うん、でも勝ち目が、ね、あったかどうかなんてその時ね分かんないし、ね、
いや分かんない、あると思っちゃってるしね実はその時はね、うん、でも本当にもうちゃんと声を大にして言いた今の学生さんに、うんうん、もし親御さんが許してくれて経済的状況が許すんであれば絶対大学は卒業するべき、うん、そこで見る景色が絶対あるから そこでしか見れない景色が、やめた景色はね大学終わってからまあまあ見る、うん
そうだね、
やりたいことがあった。
そうかもしれない。
だって2人とも多分暗黒の毎日見たと思うよ、ね、
うん、そう、いやそうだね本当に。
そういう意味では大学は卒業です、
ね、うん、いやそれは一生懸命ね勉強することっていうのもね価値があるよなって今となってはね本当に思います。はい、では最後にその時マロさんを支えた勇気づけた一曲、
はい、
お願いします。
これは昔からしてて、その時も少し、はい、こんな風な世界からも頑張ろうと思えるなと思ったし、うん、今聞いたらなお深く、うん、そしていろんな景色が見える。そしてダイトと同じ仕事はしてないけど、うん、やはりここに今曲名を紹介する前に歌詞を紹介しますけど、うん、同じ背広を初めて買って同じ形の調体作り同じ靴まで買う金はなくいつも笑いのネタにしたっていうね、うん、僕の好きな歌詞があるんですけど、まあ、僕らはお笑いコンビでもなく一緒に劇団を作ったわけではないので、うん、同じ衣装を買うなんてことはなかったけど、何か2人でなんか楽しもうと思ったけど、うん、学食で飯は食えるけどなんかどんちゃん騒ぎするお金はお互い持ってないからじゃあ別々でやっぱり地元に戻っていくみたいな、なんかまあうまく伝わるからちょっとなんか似てることもあったりとか、
うん、
で最後には20後半の方が30代の方が僕たちに響いたと思うんですけど、この歌の最後は、うん、夢は捨てたと言わないで他に宛てなき二人なのに、夢は捨てたと言わないで他に道なき二人なのに、こう覚えるまでもまだそこから10年かかるんですけど、
そうね、
その時聞いた歌詞よりもまた10年後、その10年後特に今聞いたら、うん、なおさらいろんな景色を思い出し、ああーってなってしまうっていう、もう言語化できない、うん、あーってなってしまうっていう曲でございます。
いや、しみる歌詞ですね本当。
はい、なんかもう皆さんもう分かってると思いますが、曲名、うん、僕のその時の曲ビートたけしさんの浅草キッドです。
From the next era、 今回は俳優室津吉さんをお迎えしました。室さん本当にありがとうございました。
ありがとうしました、ありがとうしましたって言っちゃった。なんだかいろんな話をして申し訳ないのと、ちゃんとラジオとしてのエンタメになってましたか。大丈夫かな。
いや、もう室さん喋ってる時点でエンタメになって大丈夫だと思うんですけど、ちょっと僕の段取りが、はい、悪くて。
いや、いいです。ししそんな段取りがうまいダイトなんて見たくないもん。全然今日も別に全然すごい良かった。良かった
です。した
楽しかったです。
かったです、
はいはい、
じゃあ年末大晦日会えること楽しみしてます、
はい、楽しみしてます。
はい、それではまた。
はい、ありがとう。ポッパンイノベーションロリーラー オーディオ.3 J-WAVE